もう捨てられた、のけものにされたと思うかもしれないけど、決してそうではありません。主ははっきり私はいつまでもあなたと共にいると約束していてくださるのです。まあ、ここではっきりですね、父子聖霊と確証されています。まあ、神の人格の区別がここでも明らかになります。パウロはコリント第2の手紙一番最後の中三章の中三節に同じ区別をしたのであります。331ページです。331ページになりますが、中三章の中三節です。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。ここでもはっきり区別されていますね。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、コリント第2の手紙中三の中三であります。それからイエス様も、まあ、分かる前に同じような区別をしてくださったのです。ヨハネ伝の中4章の26節です。ヨハネ伝中4章の26節です。192ページになります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ここではっきり区別されていますね。助け主、すなわち聖霊、それから父、それから、まあ、私、まあ、イエス様のことです。こういうふうに神の地学の区別が至るところで明らかにされています。父なる神、御子なる神、聖霊なる神の3つの人格は神と名付けられています。で、前に引用した創世記一章一節はじめに、神が天と地を創造した。まあ、ここで、まあ、一度、まあ、父なる神と考えてもいいでしょう。けど聖書は父なる神は創造されたと言っていません。キリストは創造されたと聖書ははっきり言っているのです。例えばヨハネ伝一章ですか。ヨハネ伝一章の一節、一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。そして、まあ、ここで神らしいものであったと書いていません。神の子であったとも書いていません。神であったとはっきり書いています。そして14節、この言葉は人となって、結局人間となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光であるこの方は恵みと誠とに満ちておられた。まあ、この神と共にあった言葉とは、人間の形を取りになり、我々の代わりに十字架の上で死なれたイエス様のことです。まあ、ここでいわゆる一人子とは神であったとはっきり確証されています。そして聖霊についてちょっと一箇所だけ見てみましょうか。使徒行伝の五章です。新約聖書の215ページです。使徒行伝の五章の三節と四節です。そこでペトロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて 地主の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。とあります。三節に聖霊を欺いたと書いてあります。四節に神を欺いたと書いてありますね。まあ、この箇所だけを見ても、聖霊は神と呼ばれているとはっきり知ることができます。ね、創世記一章一節はじめに神。まあ、神が創造されたと書いています。ヨハネ伝一章一節、言葉は神であった。言葉は肉体となった、人となった、人間となったと書いてあります。そしてこの五章に、聖霊を神と呼んでおられることがもちろんわかります。父なる神、御子なる神、聖霊なる神の三つの人格は永遠からありました。ですからこの三つの人格には、はじめがなかったわけです。この三つの人格は対等に置かれていますが、おのおの異なった使命を持っています。父なる神は、まあ、創造者と呼ばれています。イエス様は救い主として表されたのです。そして聖霊なる神は超欲者と呼ばれています。けどこの神の三つの人格はいつも一緒に働いています。完全な統一を保って働いています。神は決してバラバラになりません。まあ、これをもう一回二つの大きな出来事で見てみたいと思うんですね。創造について次のように確証されています。はじめに神が天と地を創造された。けど私たちは神が言葉によって創造され、言葉はキリスト。なぜなら全てのものが言葉によって作られたからこのことを知っています。ヨハネ伝一章一節ですね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。そして三節。すべて。まあすべてはすべてでですね。例外なく。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。ね、創世記一章一節、神が天と地を創造したと書いてます。そしてここで全てのものはキリストによって作られた。作られたものでキリストによらずにできたものは一つもないと確証されています。そして創世記一章の二節に、地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は、結局聖霊は、水の上を動いていたと書いてあります。神の霊すなわち聖霊がすべての生けるものを作る力の霊として水の表を覆っていたと聖書は言っています。まあ、まとめてみると、父なる神は御子なるイエス様を通して聖霊の力によってすべてを創造されたと聖書は言っているのです。救いの偉大な働きにおいてもまた父なる神と御子なる神と聖霊なる神は離れることのない一つのものとして働かれたと聖書は言っています。コリント第2の手紙の5章中9節に父なる神について確証されています。すなわち結局父なる神は救いの道を開かれたとあります。300日ページですね。300日ページ。五章の中級説、すなわち、神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。 ここではっきり神とはもちろん父なる神のことを意味しているのです。すなわち父なる神は和解の御業をなされたけど、一人ぼっちではないキリストにあってと確証されています。そしてガラテア書3章の中3節にキリストの働き、犠牲、大いなる愛について次のように書かれています。335ページです。335、三章の中三節です。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは、すなわち十字架にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。キリストは私たち一人一人のために呪われたものとなって我々を贖い出すためです。それから聖霊の働きについてヒブル書9章の中4節に次のように書かれています。398ページになります。398ページです。ヒブル書9章の中4節です。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになった。その血はどんなにか私たちの良心の清めで死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。ここで主イエス様はとこしえの御霊によってご自身のお捧げになったと確証されています。まとめてみると、父なる神は主イエス様を通して聖霊の力によってすべての人間のために救いの道をお開けになったということになります。世界の歴史に起こる、この二つの大きな主なる神の働き、すなわち創造と救いに起こる働きと同様に、人間の個人的な救いにおいても、この三者、すなわち父と御子と聖霊の三者は一緒に働いておられるのであるとはっきり書いてあります。すなわち私たちは父なる神のご意志によって、そして主イエス様の救いに基づいて、また聖霊の生かす力によって新しく生まれ変わったと聖書は言っています。ヨハネ伝一章の中二節、中三節に、神によってという表現が出てきます。157ページですね。ヨハネ伝一章の中二節、中三節を読み出します。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのです。神のご意志によって私たちは救われたと言えます。それからヨハネ第1の手紙5章の中2節、イエス様を持つ必要性について確証されています。431ページですが、431ページ、ヨハネ第1の手紙、 ページ。五章の中二節。御子を持つ者は命を持っており、まあ、この命だはもちろん単なる存在することじゃなくて